理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第436回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
今日は
セントラルドグマと DNA とタンパク質の話をします。
セントラル
ドグマ、
ドグマ、なんか、はい、もうまがまがしいですね。
そうね、ちょっとだけまがまがしいんですよ、ドグマって
ね。ドとグとマが全部、ま、全部まがまがしいね。
そういうのもあるんですけど
違うの。
そもそもこう絶対的な、なんていうの、宗教の教義というか、うん、そういうような意味もあるんで、ややまがまがしいんですけどね。
そのドグマ、そもそもドグマってどういう意味ですか。
ドグマとはどういう意味かっていうのを調べると、ちょっとね、いろんなこう意味があるんですけど、本来はキリスト教の教理、
教理、
教えるに理科の理ね、人間の救済のために神から示された真理として教会によって神的権威を与えられた信仰過剰からなるものを意味するというのがあって、うん、要するに、うん、なんていうの、これが独断的に正しいと、
うん、まあ、少なくともそこの中では正しいと言われているものっていうことね、その中では。
そうなので、時によってはこう法令というか、その法律的なものとして捉えられる時もあるんですけど、今はどっちかっていうと何、独断というか、そこに根源的なものがあって他のもので変えられないっていう感じの意味、
うん、
はい、でセントラルドグマ、今日お話しすることは多分ね、高校の生物で、DNA とかタンパク質の話をやったことがある方だったら多分それと同じようなことを喋ると思います。
はい、
はい、そう、これ話そうと思ったのはメッセンジャー RNA ワクチンっていうのが、
うん、
なんていうの、流行ってるっていう中で、
流行っている、
うん、メッセンジャー RNA ってなんか生物でやったよねっていうのの中で、メッセンジャー RNA ってここの話なんだよっていうのが分かって、メッセンジャー RNA ワクチンがこうやって、体の中で働くんだよっていう話と、DNA とタンパク質の関係と、ちょっと私が思うことを喋るっていう感じになります。
はい、ちょっと吉田さんが思うことですね。
はい、
はい、で、じゃあちょっと聞いてみよう。
その話に行く前にちょっとお知らせを。
あ、お知らせ、
はい、
ピンポンパンポーン、
オフ会をやろうと思います。
お開催決定。
11月21日日曜日、はい、2021年11月21日日曜日、
20211121。
そうですね。
なんか走り出しそうですね。
普通に歩いてきていただいていいんですけど。
そうですか。1212、1234って。
で、場所は名古屋市科学館。
はい。
で、12時から展示を一緒に回りましょうっていうのを予定しています。うん、
はい。
なので、皆さんをお待ちするのは11時半ぐらいから、集合場所で待とうと思っていますので、はい、11時半から12時ぐらいまでが集合時間帯になります。
はい、
はい、で、以前東京の国立博物館でやった時には集まってからチケットを買いに行きました。それは団体入場ができるので、はい、みんなで集まって安く入ろうっていうのを考えたんですけど、
はい、
名古屋市科学館は、皆さん個人個人、
う
ん、グループグループで勝手に入っていただいて、
うん、
11時半から12時までの間に、一番奥の生命館っていう、こう、ビルがあって、そこの1階に休憩エリアがあるんですよ。うん、
はい。
そこに、風光の振り子っていうのがあって、
はい。
そのエリアで、何かしら分かるように、待っていますので。
え、どんな格好してんの？え
多分、前回は、番組のアイコンを印刷したやつを手に持って、いました。
何かしら分かる格好をしてるのかと思ってるんですけど、
はい、何かしら分かる、ように、看板なり旗なり
分かる格好、帽子なり
っていうのを、持っていますので、そこに集まるという感じになっています。
はい。
で、一応12時ぐらいから2時から3時ぐらいまでの間、多分ね2時半ぐらいになるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
フロアを3つぐらい回って、 解散、またはちょっとね、その後お話ぐらいはその休憩室でできるかもしれません。
はい。
で、基本的にイベントはそれだけです。
なんかそう言うとちょっとなんかあれだけど、
ほら、あの何、夕方から飲み会が予定されていますとかの計画はありませんってことです。
握手会とかは、
まあ、握手はあれですけど、あと個別にお話は、少しはできるかもしれません。
はじゃあお話し会
で、当日集まっていただいた方は、
はいはい、
リストバンド、
はい、
そんな理科の時間のイベントやりましたっていうリストバンドをお配りしようと思っています。
はい、これ結構前回評判だったんですよね。
そうなんですよ、今回ね、5人なのか10人なのか分かんないですけど、
うん、
来ていただいた方が、初対面なことが多いんで、
うん、
どなたが仲間か分かるようにということでリストバンドを用意しました。
そう、1回目の時はこういうのがないと、まあ、なんとなくゾロゾロ歩いてるメンバーが仲間なのか、そのゾロゾロ歩きに参加したその他の人なのかがよく分からないっていう現象が起き、
はい、
で2回目の時にリストバンドを用意したところ、あれは身内だと分かるきっかけになって、はい、
そうですね、
そこで話しかけやすくなったという功績があったんですよね、
はいはい、っていうのと、あとね、いくらこう案内をしても迷っちゃう人、はぐれちゃう人がいるので、何時から何時までこのフロアを行きますって。
迷ったよね、あれ1回目だっけ。
香里さんがそもそも迷子になってましたけどね。
そう、どこくらい、
はい、
はぐれちゃった
っていうのがあるので、2回目からは冊子を作ってですね、何時から何時までどこどこのフロア回りますよっていうのと、説明がなくても、面白そうな展示というか、私が書いた説明の冊子を作るっていうのを配ろうと思っています。
はい
はい。で、一応実費分っていうのを皆さんからいただこうかなと思っていて、
はい、
今のところ1セット200円ぐらいの予定です。
はい。
なんかね、タダで配ると価値がないみたいな感じもするので、
うん、
うん、なので私が多分帰りに100円玉をたくさん持って帰ることになるんじゃないかと思うんですけど、そんなことを、そんな予定にしています。
はい。
で、
なので小銭を用意してもらってきてください。はい、
で途中抜け、途中離脱、はい、全く問題ありません。ただ途中からの参加っていうのは、はい、その大変なので探すのが、一応集合時間までにそこに来ていただいた方と一緒に行こうというつもりでいます。
まあ、途中でなんとなくその集団見つけてそこに加わること自体は問題はないです。
そうですね。で
なんか、うん、どこにどのタイミング、一応小冊子で何時あたりこのあたりとは言ってはいるけど、あくまでも予定なのでそこにいるかどうかはわからないので、
はい、あと一フロアもね狭いわけじゃないんで。
そうなんですか。
はい、特にねグループがちっちゃいとわかんないと思います。
ああそうね、今回本当に人数ちょっと読めないですもんね。場所が東京ではないし、はい、まあ、だいぶ収まったとはいえちょっとまだ外出しづらい雰囲気はあるご時世ですし、
はい、
天気が良ければもっとパーッと遊びに行くだろうし。
ね、で、一応その、リストバンドは
回収するの？
そうじゃなくて最低の何発注単位が100枚からだったんで、はい、100本分作りますけど、
はい、
冊子は参加人数が少なかったら少なめに持っていこうかなと思っています。
はい、
なので、参加表明をお願いしたいなと思っていて。
あ、そうですね、はい、来れなくてもいいです、ただ、はい、行くつもりがある方ちょっとご一報いただければ、
はい、
準備の都合上、
はい、で、連絡先とかも、書かなくていいです。ただ、何人ぐらい行くつもりですっていうのと、ラジオネームぐらい書いていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい。で、最終的に、ね、はい、19日配信の回でキャンセルって言ってなかったら、
うん、
実施のつもりです。
そうですね、一応本当に直前まだ何かあるか分かんないので、
はい、
でももう宿取っちゃった
ということで、私と香里さんはとりあえず参加の予定で、他のそんなプロジェクトメンバーがどこまで参加するかは決まっていません。
突然ぐらい。
はい。ということで、まあ、最悪ね、香里さんと二人で回ればいいかなと思っているので。
ね、なんか恐竜展あるみたいですけど、恐竜展の説明もしてもらえますか？
恐竜展もやってるらしいです。詳しくは名古屋市科学館のウェブサイトに。
でもね、恐竜展はね、始まったばっかだから混んでるんじゃないかなと思ってるんですよね。
あ、そうかもね。
そうなのよね。でも恐竜展行きたいな。
ということで、オフ会のお知らせでした。
はい。
たくさんの参加をお待ちしていますが、まあ、ご無理のないように。
はい。
はい。
まあ、またやります。
多分年一ぐらいではやろうと思っている。
そんなに？
え、そんなにって、またって、じゃあ2年後とか3年後のつもりだったの？
え、なんとなく2年に1回ぐらいのペースでやってない？
毎年1回ずつぐらいやろうって言っていて、昨年コロナでできなかった感じ。
ああ、そういうこと、あ、そうだ、はい、そうだったっけ？
はい。
もうね、そんな。
そうです。だから1回目が、トライアルでご案内だけしたんですけど、
はい、
2回目、3回目っていうのが、リストバンドあり、冊子あり、だった気がします。あれ？違うか。
やったのは2回でしょ。でその前間にっていうか、その前に吉安さんが個人的になんかちょっと
練習でやったのかな、はい、
お友達を連れてって
ということで、11月21日、名古屋市科学館で会いましょう。
会いましょう、
はい、
僕と握手、
ね、握手がどの辺までやっていいのか分かんないですね、そのタイミングでね。ほらフィジカルディスタンスを取りましょうってあるじゃないですか。
あんまり聞かないね、フィジカルね。
あ、そうですか。フィジカルディスタンスって言いましょうっていうのが。
そうそう、言いましょうっていうのは聞くんだけど、言いましょうってことでしか聞かない。
あ、そうですか。私の周りではフィジカルディスタンスって言いましょうって言って、フィジカルディスタンスって言ってる人の方が多いかな。
あ、そう。
はい。
私の周りでは何も言ってない。
何も言ってないんだったらわかんないですよ。ソーシャルディスタンスは社会的分断に つながるっていうので、
あ、そうそう、それは その話は知ってはいるんだけど、その話は知ってはいるんだけど、そこで終わってるな。
はい。というのがオフ会のお知らせでした。
はい。
そんなプロジェクトの皆さんも参加表明お願いします。ということで、
じゃあそんなプロジェクトのメンバーで参加表明をしていなかった人は参加してもスルーしますって感じ？
そんなことないです。だからドタンバ参加 OK なので。
はい、わかりました。
はい。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日の本題なんですが、
うん、
セントラルドグマと、
え、ここでいきなりもう本題入るの？
ちょっとだけ触りを、
あ、まだオープニングね、はい。
高校の生物の時間に遺伝とかね、うん、タンパク質とか、
うん、
生物のこう、うん、発生みたいな話をするんですけど、
うん、
DNA とタンパク質を使ったこう何システムっていうのは地球上の生物のほぼ 100% が使っているっていう共通システムなんですよ。
へえ、そんなに偉大な発見というか、発見？発明？
うん、まあ自然の発明だよね。
はい、ねえ、DNA ってへえ。
そうだから、私たち人間も細胞の中で、うん、DNA っていう物質と、RNA っていう物質とタンパク質っていう物質がアーダコーダして、
アーダコーダしてガシャンコして
体が作られていたり、なんだったらこう、うん、脳みそだってそのシステムで作られてるわけでしょ。
Oh no。
で植物も同じシステムで作られていて、
ほう、私たちの祖先は植物か。
で、まあね、細かいことを言うと、その葉緑素を含む葉緑体で光合成ができるっていう原生的な原始的な生き物と、あとは酸素からエネルギーを取れるっていう原始的な生き物とかが、くっついてっていう話もあるにはあるんですけど、ミトコンドリアにも DNA があるように、それらも DNA とタンパク質の仕組みで作られているので、生物のすべて、だからキノコでさえ、
何ですか、なんかそこでキノコをすごく蔑んだ言い方をしてますけど、
うん、あ、下げすんでってわけだけど、
オケラだって、アメンボだって。
そうだから、人間からまあ遠いって意味でね。っていうものでも。
みんな生きてるんだ。
そう。
なのですよ。友達なんだ。
ということで、この仕組みをちょっとお話していこうと思っています。
はーい。
さて、皆さんご存知の通り、なんかね、DNA とか遺伝子っていうのに、なんか情報が入ってて、それがどうにかすると体を作ったりするっていうのをご存知だと思います。
どうにかしてますからね。
そうそう。で、基本中の基本、
はい、
一応細胞がちゃんとある生物で、多細胞、体の中に細胞が複数くっついてあるっていう生物を考えたいと思います。もちろんね、はい、単細胞生物でも、同じようなことが起こってるんですけれども、多細胞生物、例えば、私の体の中にある、細胞のほとんどは同じ DNA のセット、つまり、染色体って呼ばれている、細胞分裂をするタイミングのあるタイミングでとってもよく見えるこう X 型のものが23組46本見えるっていうやつの中身の構成は全部同じものです。
はい、
全部じゃない、ほとんどね。
うん、
私の体の中にある細胞はもともと一つの、受精卵っていうところから、発生って言って、一個の細胞が分裂していって体のそれぞれの組織になってっていうのがあって、
はい、
それぞれの細胞はだんだんと、生まれてくるまでに役割分担が決まって、
うん、
この役割の細胞は、こんな物質を作りますよとか、
うん、
こんな、化学変化を起こしますよっていうような、得意技と、そうでもないものっていうのを、持って、例えばある細胞は肝臓の細胞になったり、ある細胞は心臓の細胞になったり、ある細胞は皮膚を作る細胞になったりっていう風になっていきます。
はい、
なので、体の中多細胞生物、またね、細かい話するといろいろめんどくさいんだけど、
うん、
一つの受精卵から生物の形ができるっていうタイプ、植物も同じですけど、うん、っていうのは、一つの体の中に同じこう DNA のセット、DNA っていうのはデオキシリボ核酸っていう、化学物質で AGCT の種類があるやつがこう並んでいる並び方が全部同じっていうのが、あって、その中から、実際にはそれをほどいて中にある、うん、DNA の並びを読み取って、
うんうん、
である細胞は、この辺のところを読み取るのがたくさんで、他の細胞では違うところを読み取るのがたくさんですよっていうので、細胞ごとに作るタンパク質が違って細胞の種類の違いができてくるというふうになってます。
はい、
ここまでいいですか。
要は全ての細胞が同じ設計図を持ってるってことですね。
そうですね、ちょっとね、設計図っていうとビジュアルな感じがしますけど、
ビジュアル系じゃないんですか。
どっちかっていうと文字列が書いてあるとか、暗号が書いてあるというか、すべての、細胞が同じ、こう、経典を持ってるっていう感じです。同じことが書いてある。
うん、
なんで設計図って言わないかっていうと、
うん、
設計図っていうと、体の設計図が入ってますっていうと、なんとなく人間の体の形が書いてあるイメージになっちゃうじゃないですか。
ほう。
そうではなくて、この辺にはこんなことをっていう、こう、文章がドワーって書いてある経典が、A っていうタイプの経典が一組あって、それが23セットある ?2 個ずつで。っていう感じが分かりやすいかなと。
うん。経典。
経典。
はい。
はい。で、その経典の何巻目、1巻、2巻、3巻ってある、1から23番まであるやつの、どの辺のページ、を開けておくかっていうのが細胞によって違って、それと、細胞の周りから入ってくる化学物質の関係で、どこの、DNA が実際にタンパク質に変わっていくかっていうのが決まってくるんで、作られるものが違うってことになります。
はい、
で、今、簡単にね、DNA がタンパク質に変わるって言ったんだけど、DNA がタンパク質にすぐ変わるわけではありません。
うん、
香織さん多分ご存知の通り、タンパク質は何からできてるか。
言っちゃっていいの？
言っちゃっていいです。
アミノ酸。
そう。で、体を作るアミノ酸は20種類。
ロイシン、イソロイシン。それは必須アミノ酸か。
そうで、体を作るアミノ酸は20種類なんだけど、アミノ酸っていう、化学物質はもっともっとたくさんあって、うん、何十種類もあって、広義、広い意味でのアミノ酸は、200種類ぐらいあるのかな。
へー。
っていうのがあって、その中の20種類が、 生物が体を作るために使われているアミノ酸というふうになっています。
ほう。
なので、アミノ酸っていうのは、ある特定の、特徴を持った化学物質で、どのくらいからどのくらいなんだろうな。分子、原子の数で言うと、2、30個、多いのはもう少し多いのかなっていうのが、塊としてあって、それが、順番につながっていくと、タンパク質っていうのになるっていうのが、タンパク質です。うんうん、で、皆さんの体、はい、または、うん、さっき言った、キノコの胞子も、そのタンパク質の組み合わせでできるんですね。
うん、
で、タンパク質ができるっていうのは、アミノ酸を順番につないでいくとできるっていう風になっています。
はい。
で、アミノ酸っていうのは、二つの手を持っていて、
うん、
そこを、ある化学物質で処理すると、それがつながるっていうので、呪術つなぎにつなげられるんですね。
うん。
その20種類のアミノ酸は、順番を、作ってあげると、
うん、
紐状につなげることができる。
はい。
で、ある順番に、アミノ酸をつなげると、そのつながり方の、うん、お隣さんとのつながり方に制限があったり、要は角度がね、
うん、
決まっていたり、あとは、うん、そうやってつなぐと、くるくるくるって、ねじれたり、
うん、
あとは、ABC、ABC みたいな、ある、パターンでつなげると、
うん、
平たい面になったりとかっていう、仕組みがあるというか、そういうふうに、つながるような。
結局、立体構造なので、一つ一つのアミノ酸自身が、
うん、
そのつながりによっては、まあ、つながり方によって、より三次元的なタンパク質になるってことですよね。
そう、だから。
その三次元が、平らの面があったりとか、うん、ぐるぐる回っちゃったりとかすると。
そう、それが複雑に絡むと、いろんな塊として、タンパク質っていうのができて、
うんうん、
2回ぐらい前に、こう、白金、うん、プラチナが、触媒効果が高いって話したじゃないですか。で、触媒ってなんだよって、
そう。
言っていて。
何あれって。だって全然自分変わんないのにさ、存在するだけでなんか進むわけでしょ？
ですね、サイエントークっていうポッドキャスト番組の、
はい。
レンさんっていう方が、
はい。アンサートークしてくれた感じ？
アンサートークというか、別の文脈で、触媒のことを言っていて、
ほう。
触媒っていうのは、キューピッドなんですよって言ってました
。ほう。
A さんと B さんがくっつくときに、普通だとくっつくまでの過程は大変なわけよ。勇気を振り絞って告白したりしないといけなかったり、ね、お付き合いして お互いの気持ちを確かめないといけないとかあるわけよ。それすごい大変なんだけど、キューピッドがいると、そこのエネルギーが小さくてもくっつくことができるっていうのがあって、で、一組くっつけたら、キューピッドが変わるわけじゃないんで、すぐに次のカップルも成立させることができるって。で、触媒があると、
うん、
A という物質と B という物質がくっつく、または A という物質と B という物質が分かれる。たまにもうちょっと複雑なこともあったけど、そういった化学反応が進みやすいっていうのが触媒ね。
うん、
触媒があれば必ず化学反応が起きるっていうよりは、触媒と必要な物質と、多分ね、ある程度の適正な温度みたいなものがないと、早くは進まないんだけど、そういうのがあるので、
指摘温度とかなんかそんなのありましたね。
で、普通だったら、なかなかくっつかないカップルが、少し熱い雰囲気でキューピッドがいると、くっつくみたいな話があって、
ほう。
で、タンパク質に戻ってきます。
はあ。
タンパク質は、一次元の構造って言って、順番にアミノ酸がつながるっていうのがあると、お隣同士のアミノ酸とかの、つながりで、簡単な構造になります。で、それが長い連なりになると、今度は、ブロックごとというか、さっき言ったものの、くるくるくるって巻いたやつとか面になったやつがうまくこう折りたたまれて三次元の構造になります。で、今度は、それが、大きいブロックごとにつながったでかい三次元構造になってってやると、アミノ酸がこうぐるぐるぐるぐるって巻いていて、ある形になっているってことは、 ちょっと柔らかめだけど、特定の形をしたタンパク質というのができるんですね。
うん、
で、そのタンパク質は、あるところにこう穴っぽいのがあったり、形として、うん、出っ張りがあったり、その穴の周りには特定のアミノ酸が並んでいたりするっていうので、特定の物質にくっつきやすいとか、さっき出てきた、特定の物質と特定の物質が、はまって化学反応が起きやすいっていう触媒的なことができたりとか、
うん、
そういうのができます。
はい、
あとは、あるところにある形があるから、その形があると細胞膜っていうのを、通り抜けるっていう風な、先っぽを持っているタンパク質とかも作れる。逆に言うと、細胞膜って、なんとなく硬いイメージがあるかもしれませんけれど、細胞膜って、浸水器と、
疎水器。
疎水器。水と反応しにくいやつの、こう、二重の膜になっていて、普通は通り抜けられないんだけど、ところどころに、化学物質と反応するものがあって、そこと反応すると取り込まれるとかっていう仕組みがあるんだけど、タンパク質の
イオンチャネル、
イオンチャネルはイオンを通すタイプなんですけど、もう少し大きいものを通したり、弾いたりするっていうのがある。
なんか脂質の二重構造のとこになんかボヨヨヨヨンってなんかありましたよね。
そうっていうのがあって、
はい、
タンパク質っていうのはある形をしていて、はい、穴があったり出っ張りがあったり、その穴の中にはまりやすい物質があったりとかっていう工夫がされている。特殊な構造を持ったものがタンパク質で、何万種類って作れるわけですよ。なんでかっていうと、呪術なぎにするものが変わればいいから、
うん。
で、タンパク質ができてしまえば、生き物として使えるんだけど、さっきから話している DNA っていうのは、ただ単に、もっともっと単純な、パターンで、こう、拡散っていうのが並んでいるだけなのね。要は、はい、DNA がたくさんあっても、体にはなれないわけ。さっき言った経典にしかならない、
うん、
で経典には文字が書いてあって、その文字が、アデニンとかグアニンとかシトシンとかチミンっていう風に名前がついてある、アルファベットを使って書いてある、
はい、
なので経典を読んで、
うん、
それを体の部品にするっていうのがしないと生物としてはこう体にならないわけ、
うん、
で私たちのような生物はその DNA っていうのが核っていうのが中に入っていて、
うん、
で細胞分裂の時にはこう X 型にねぐるぐるってまとまるんだけど、実際にタンパク質を作る時にはそれがほどけて、ある一定のところがよくほどけて他のところはあまりほどけなくてとかっていうことが起きて、そこの DNA から、タンパク質を作るっていう風に、細胞の仕組みとしていろんな処理が進んでいくっていうのがありますっていうところまでが前半ですか？
はい。はい、いわゆる DNA からタンパク質ができる、まあ、仕組みというか大まかな流れでしたね。
そう。で、どういうふうにそれが流れていくかっていう話をこれからします。
格論。
そう。DNA っていうのは皆さんこう、うん、イラストとか見たことがあると思うんですけども、螺旋状になっていて。
二重螺旋構造。
そうそうそうそう。ただ単にね、螺旋っていうのはこう、くるくるくるくるって巻いてるものですけど、はしごのようになっている。
うん、
要は、縦に2本あって、その間をこう、横棒がつないでいるやつを。
線路の状態をねじるってことです
ね。そうですね。線路と枕木の、枕木が、つないでいて、それをねじる感じになっています。
はい。
なので、二重螺旋って言われていて、
はい。
そこには、核酸、DNA の分子が、アデニンとかシトシンとか、チミンとか、グアニンっていうのが並んでいて、っていうようになっています。はい、
うん、
で、で、この DNA は、
うん、
その2本の、はしごの縦線に、横棒が入ってるんですけど、
はい、
線路と枕木に言うと枕木。そこの、横棒が2個のセット。2個の核酸の種類のセットで横棒が作られます。で、組になるのはアデニンっていうのとチミンっていうのが、組み合わされると、いい横幅になる。向こうが、グアニンとシトシンっていうのが、組み合わされると、いい感じの横棒になるんですけど、
うん、
アデニンは、チミン以外のグアニンやシトシンと、は合わないんですね。手の数や、 大きさが合わなくて、それだと結びつきにくいっていうのがあります。
はい。
なので、DNA のこう鎖は、アデニンが片方にあるところは、組になっているのがチミン。逆にチミンがあるところにはアデニン。はい、
うん。
で、グアニンがあるところにはシトシンで、シトシンがあるところにはグアニンっていう風に、うんうん、4種類の、ものが規則的に並んでいます。
はい。もう、片方の、螺旋のところの塩基が決まれば、その対になる塩基もおのずと決まってくるってことですよね。
そう、それを、ちゃんとやらないと、剥がれちゃうというか、そこはくっつかなくて分かれてしまうんで、はい、
うん、
で実際にはね、生物の中ではそれを合わせたようにつなげるっていうのが行われているんですけど、
うん、
で、なんでそんなことを説明するかっていうと、例えば今言ったものを、2本を、引き裂いて右のレールと左のレールを引っ張ると、
うん、
アデニンとチミンの間のところの手が離れて、グアニンとシトシンの間の手が離れるっていう風になって、うん、相手を探している状態になります。
はい。
そこに、正しい、並びの相補的、うん、要は相対するものを、持ってくるとくっつきやすくなって、もともと分かれていたのと同じようなもののコピーが作れるっていう風になっていて、これが、DNA の複製ってやつです。
はい。
つまり、ある文字が書いてあったら、それを、くっつく反転した、文字のものを作るっていうのが DNA は得意です。
はい。
この仕組みを使って、同じものを、2個作るというか、コピーしたり、することで細胞分裂が起きるっていう風になっています。なので、細胞はね、細胞分裂するときに必ず全部のセットの、DNA の、経典、1巻から23巻までのシリーズが2個あるやつなんですけど、それを、コピーを、複製を作って、その複製は半分に引き裂いた後、合うものを探して、くっつけるっていうのであれば、複製ができるんで、それを作って、二つに分かれるっていうのをやって、同じ、体の中に同じ並びの、DNA 構造を持った細胞がたくさんいるっていう状態になってます。
はい。
そんで、
うん。
今度は、その DNA を途中のとこだけほどきます。そうすると、途中をほどくと、さっき言った A とかね、アデニンとかチミンとか、グアニンとかシトシンの手が出ている状態がこう出てくるんですけど、要はジッパーを開いた状態ね。
はい。
で、その時に、DNA は基本的に2本、要は、レールが2本ある鎖ですけど、RNA っていうのは、1本だけの鎖で、同じようにアデニンとかチミンとかグアニンとか、シトシンが、くっついてできている鎖です。なんですけど、はい、ちょっとだけ違うのは、RNA の時には、
うん、
アデニンに対応するのがチミンではなくて、
うん、
ウラシルっていう物質です。なので、
T じゃなくてってこと
?U。T じゃなくて U になります。なので、使うのは、アデニン、ウラシル、グアニン、シトシンっていう4つのものを使って、で、それは、実は DNA の、アデニン、チミン、グアニン、シトシンと、上手にくっつくようにできてるんで、うん、DNA の途中を、
はい。そこだけ物質違うんでしょうね。
あ、それはね、DNA と RNA は、そこのレールになってるところの物質もちょっと違うんですよ。同じレールじゃないの。そこが、D と R の違いなんですけど。
おう、あ、そうすると T がちょっと、うまくくっつかないわけね、レールに。
そうそう。っていうのがあって、一本の鎖で、うん、手をつなぐものが出たまま、要は、ジッパーの半分、
うん、
片側っていうのが、うん、DNA の途中だけほどいたところからコピーができるっていうようになっています。う
ん、で、DNA は基本的に二つつながりたいわけじゃないですか。
はい。
だけど、RNA は一本でフラフラ移動できるわけね。
で、基本的には、RNA、もう、相補的なものが繋がってしまう可能性はあるんですよ。
うん。
なんですけど、細胞の中では、繋がらずに、RNA っていうのだけで存在ができて、
ふらふらしてるわけね。
ふらふらできます。
一人で。
はい。 で、DNA っていうのを、開いて、
うん、
それを、RNA に、転写するっていうのを。
RNA で双方的なものを組み合わせることを転写というわけね。
そうです。RNA っていうのに DNA のさっき言った、うん、文字列、
うん、
経典に書いてある文字列を、複製するのが、
うん、まあ、全く複製じゃないですよね。まずは反対側のものが RNA にできるわけですよね。
そう。でもその反対側のやつは DNA の反対側の鎖と同じだから、
うん、だからそこでもう一度 RNA から反対側がつながれば複製っていうか、コピーにはなるけど、
だから、開いて、右の鎖を、
開いて A' はイコール B ってことか。
そうです。なので、
だからコピーだ。本当だ。
そうなんです。反対側のコピーができるんですけど、そこはよく考えて、それは、キーワードは RNA ポリメラーゼっていうのが、そのジッパーを途中でほどいて、はあ、RA の部品、RNA のそれぞれの核酸の部品を集めてきて、コピーを作る。つまり転写っていうのをやります。これが、メッセンジャー RNA っていう名前の、もので、mRNA、メッセンジャー RNA、ワクチンのメッセンジャー RNA ね。
はい。
っていうのがあります。で、このメッセンジャー RNA っていうのは、細胞の中の核の中で、RNA ポリメラーゼっていうのが DNA の途中を開いて、RNA に転写をして、一本のジッパーの片方が開いたやつの RNA を作って、核の中に、泳がせます。
ふやふやふやふやふや。
で、実は核の中ではそこまでで、核の中の、核の中から細胞質にそのメッセンジャー RNA っていうのが出ていきます。
はい。そうそう、じゃあ行ってくるわって言ってね。
細胞質ってところにその RNA が流れていくと、そこでですね、その RNA の、記号を読んで、RNA に書いてある通りに、アミノ酸を捕まえてきて、それを RNA の並びの通りにつなげ直すっていうのをしてくれる仕組みがあって、これがね、転写 RNA じゃなくて、転移 RNA だ。ごめんなさい。これを転移 RNA って言って、さっきの、RNA に並んだ文字列、アデニン、ウラシル、
グアニンシトシン。
そう、グアニンシトシン。っていうのに、また双方的な、逆側につながりやすい、ものを持って、反対側に、それに対応するアミノ酸をくっつけてあるっていう奴らがうようよしていて、それが順番にやってきて、そのメッセンジャー RNA から、転移 RNA、これトランスファー RNA とか tRNA って言うんですけど、それが順番に並んで、アミノ酸をくっつけて、RNA の終わりのところで、ここで終わりですよっていうと、アミノ酸の最後のやつをくっつけた後、細胞質の中に放り投げると、さっき言った一時的な構造があって、それが局所的な構造になり、それが全体的に、絡み合って、タンパク質っていうのになりますっていうふうに順番としてつながっていくのね。
うん、
なので、
なんだ、うん、
ちょっと整理すると、核の中で、うん、DNA の鎖がほんの少しだけほどかれて、
うん、
RA ポリメラーゼっていうものを使って、メッセンジャー RNA っていうのが作られます。それは、はい、タンパク質を作る命令が書いてある、伝言です。
伝言。
mRNA。それは細胞の中の核から細胞質に出ていって、
うん、
そこで
DNA の書かれている情報を細胞質に届けるメッセンジャーなわけですね。
そう。コピーを届けるメッセンジャーね。
はい、
同じ情報を。だからそこまですごくデジタルなんだよね。
うん、
で、それを、デジタルとアナログを一緒に持ってるのが、伝令 RNA、トランスファー RNA、ごめんなさい。転移 RNA のトランスファー RNA で、tRNA っていうのが、そのデジタルと、デジタル情報と、人間の体を作るアナログの、アミノ酸っていうのを、一緒に持っていて、それをつないでタンパク質を作るっていう風になってます。
はい。
で、
結局、まあ、これも RNA なので、メッセンジャー RNA と このトランスファー RNA がその DNA の二重らせんのようにくっつくことによって、結局そのトランスファー RNA とその隣にまたつながったトランスファー RNA の持ってるアミノ酸がガシャンコガシャンコガシャンコってくっついて、で最終的にそれがうにょっと立体構造をとってタンパク質となると。
そうそう。で、さっき言った DNA とか RNA は文字が4種類しかないけど、はい、アミノ酸は20種類もあるから、うん、何？1つの、DNA の形、
塩基の形、
塩基
がイコール
アミノ酸にはならなくて、アルファベットだけど26文字しかないんだけど、何個か組み合わせるとワード、単語として使えるようになるんで、
お
ただ識別しなきゃいけないのは20個だけなんで、
うん、
実際に体の中では、さっきも言った植物でも動物でもキノコでも、3つ、DNA とか RNA の3文字分をひとまとまりにして、それがあるアミノ酸と対応してますよっていう作りの、転移 RNA だったり、それを、つなげていくっていう仕組みができていて、なので、
はい、
DNA に、ここからメッセンジャー RNA を作りますよっていうところに DNA ポリメラーゼっていうのが取り付いて RNA を作り始めて、で、メッセンジャー RNA が、外に出ていくとトランスファー RNA を順番に集めて、つなげてくれるっていう仕組みと一緒に、ここからここまでを、特定のアミノ酸3文字ずつ読んで、アミノ酸にと対応させてタンパク質を作るってなります。
うん、
でメッセンジャー RNA ワクチンっていうのは何かというと、
はい、
その、メッセンジャー RNA 細胞の核から出てくるメッセンジャー RNA を、人工的に作ります。
うん、
どんなものを作るかっていうと、コロナワクチンじゃないや、コロナウイルスの外側の突起になっている、
うん、
これを持っていたら、外から来たウイルスに違いないっていう形の、突起の部分だけのタンパク質を作るメッセンジャー RNA っていうのを作るんですよ。
はい。
それを、体の中の細胞質に届けてあげれば、
うん、
細胞はコロナウイルスの特徴のある部品だけを、作るっていう仕組みになってるわけ。
うん、
いいですか？
はい。
なんですが、
結局、うん。コロナワクチン全、あ、違った。コロナウイルス全体を作るのではなくて、コロナの、まあ、結局、病原体と認識する細胞のマーカーみたいなものってことですよね、突起は。
そうです。で、うん、その突起が、細胞に、くっつくと、
うん、
細胞の中にウイルスが取り込まれて、ウイルスの複製が始まってしまうんで、
うんうん、
その突起を識別して、抗体っていうのが取り付いてしまえば、
うん、
そのウイルスは細胞の中に入れなくて、
うん、
体の中で壊されて、病気にかからないってできます。
うん、
で、その、ちょっと変わった、コロナウイルスの周りに出ている、突起は実はタンパク質なんだけど、その設計図を、うん、人の体の中の細胞質で作らせてしまおうっていうメッセンジャー RNA の並びを、うん、考えて、それを、細胞に届けるっていうのがメッセンジャー RNA ワクチンなんですよ。
うん、
だからちゃんとそのメッセンジャー RNA ワクチンのメッセンジャー RNA が、本物の、コロナウイルスと合っていれば、
うん、
とても効率よく、指名手配ができる。
うんうんうんうん、
で、体の中では、異物が作られたんで、それに対して免疫を働かせなければっていうのが、始まるんで、
うん、
とてもこう、純粋に、
うん、
免疫を活性化させることができるっていうのがメッセンジャー RNA ワクチンの特徴。
はい。
なんだけど、うんうん、メッセンジャー RNA を、例えば血管の中にビューって流しても、細胞の中に取り込まれずに分解されちゃうね、どんどん。
メッセンジャー RNA 自体は、まあ、何かの物質だから、そうね、血液の中に入れたら
血液の中に入れても、
うん、流れて、
細胞には取り込まれないんですよ。さっきも言った通り、うん、細胞には、膜があって、
うん、
特定の形の物質とか特定の特徴を持つ物質しか出し入れをしないってことになってるんで、なのでメッセンジャー RNA ワクチンはメッセンジャー RNA を壊れないようにして、それを細胞に取り込まれるようなものに包んで、届けてあげると、細胞に取り込まれるっていう、その、膜で細胞に取り込まれて、細胞の中に取り込まれたら、メッセンジャー RNA がタンパク質を作るっていう風な、要は、工場のラインに設計図というか、作業指示書を出して作って、それがうまくいくと、指名手配のタンパク質がたくさんできるっていう風になってます。だから、なんていうの？すごいデジタルなんだよね。で、これまでは、ウイルスを不活性化するとか、ウイルスを、少し弱めさせて、体の中にこう、送り込んであげると、ウイルスが来たぞって言って、あ、まあ、こいつら強くねえな、でも覚えとこうって言って、抗体ができるのに、メッセンジャー RNA ワクチンは、こいつら指名手配ですよっていうのを、デジタル文書でみんなに割り振って、指名手配をかけるっていうのが違うことになってます。で、メッセンジャー RNA はね、そもそも、メッセンジャー RNA が生きていれば、どんどん、タンパク質が作られちゃうんだけど、作り続けるとまた問題なんで、体がね、結構ね、早めに分解されてしまうっていう特徴があるんで、メッセンジャー RNA を、1個入れたからって、延々と作られるわけじゃなくて、メッセンジャー RNA のある程度の量を入れると、タンパク質が作られて、メッセンジャー RNA 自体は、分解されて消えてしまうっていう風になってます。
はい。
はい。っていうことで、適正量のメッセンジャー RNA を細胞の中に届けるっていうことができると、特徴的なタンパク質が作れるっていう風になっていて、っていうのがメッセンジャー RNA ワクチンの特徴で、人間だけじゃなくて、すべての生き物は、その DNA っていうところから、メッセンジャー RNA を作って、それを、トランスファー RNA と共同して、アミノ酸を組み合わせてタンパク質を作るっていう仕組みがあって、基本的にはその流れで情報は伝わっていって、っていうことで、DNA っていうのは間違ってね、作られてしまう。さっき言った、A、T、G、C みたいなやつが、時たまこうコピーを間違えることはあっても、外からね、いじるっていうのはなかなかできないというふうに言われていて、何が言いたいかというと、経典があります。で、経典のどこを読むかっていうのはあるけれども、経典からタンパク質ができるっていう、一方向にしか情報が伝わらないっていうので、細胞の核の中にある DNA に全ての情報が書き込まれているっていうので、セントラルドグマっていう言い方をする。なんですけど、じゃあ、本当にそれだけなのかっていうと、逆転写酵素っていうのがあって、さっきのね、DNA を少しほどいて、RNA にコピーするっていうのがあるのと、似てると言ったらいいんですけど、DNA をほどいて、ちょっと切って、新しいのを付け足すっていうのができる、仕組みも実はあるんで、
ほう。
逆転写酵素っていうんですけど、
ほう。
それを使うと DNA の中身を書き換えることができたりします。
なんだろう、逆に DNA の中身を書き換えてるから、それは遺伝情報として次の世代に伝わるってことですよね。
体の中で次の世代に伝わる、DNA は、精子と卵子の中に入ってるやつだけなので、そこを書き換えれば次の世代につながります。また、あと、受精した細胞の中のものを書き換えれば、そこから発生する新しい個体の動物、または植物は、親と違った、または受精卵の元々とは違った、ものが、増えていくっていうふうになります。
でも一方、そのメッセンジャー RNA ワクチン的なものは、あくまでも入れるのはメッセンジャーの RNA なので、基本的には次の世代に伝わることはないわけですもんね。
ないです。し、しばらくすると、壊れてしまって、なので、メッセンジャー RNA ワクチンは、が作るのは、ウイルスの部品で、それを抗体が覚えていて、しばらく長持ちというか、新しく、ウイルスが入ってきた時に攻撃ができてっていう、そもそも人間が持っている、仕組みで、抗体がウイルスをやっつけるっていうようになってます。だから、メッセンジャー RNA が、新しく入ってくるウイルスをやっつけるわけではないです。
はい。
ということで、高校の生物で習うセントラルドグマ、DNA からメッセンジャー RNA、それが核の外に行って、トランスファー RNA が集まってきて、対応する、アミノ酸を集めてタンパク質にするっていう流れと、そこに介入して、これもよろしく作っといてよっていうのをやるのがメッセンジャー RNA ワクチンで、これまでなんでできなかったかっていうと、細胞の中にうまく届ける方法が見つからなくて、それを見つけた人が、新しいワクチンを作るっていうので、ファイザーとモデルナっていうところが、ワクチンを作れるようになったっていう流れですね。
はい。
はい。なので、メッセンジャー RNA ワクチンは副反応があるって話をしてるじゃないですか。
うん。
でも、それはね、副反応っていうのは、そもそも本来はなくていい反応だから副反応っていうんだけど、実際のウイルスが来た時にも同じタンパク質が体の中でたくさん増えるんで熱が出たりするわけじゃないですか。なので副反応が起きた人は、コロナウイルスに感染しても、それまたはそれ以上の反応が起きるはずです。熱が出たりね。その上、ウイルスを増殖させて、ウイルスが増殖させる、されると、あちこちの、細胞がまた傷んだりとかね。なので、ワクチンよりも症状は悪くなるというのが、一般的です。まあ、よくね、局所的なことはあるけどね。はい。
まあ、これはもう確かめようがないと確かめようがないんでしょうけど、同じ注射を同じタイミングで打っても、すごく反応が強く出る人と、まあ、そんなにでもない人っていうのがいたじゃないですか。
はいはい。
で、その時言われてたのが、もしかしたら、症状がなかったけど感染してたのかもねと。
うん、無症状で感染していたの で、
そうそうそう、
体の中で
ワクチンを打ったことによってすごくだから反応が強く出た、
はい、
それが単なる個人差だった可能性もあるし、そういった、無症候性の感染があったことによる反応が強く出たのかもしれないけどねっていう話はしてましたね。ただそれはもう確かめようがないので。
あ、そうです、そうです。なので、何はともあれ症状がなくて、コロナウイルスに感染したことがあったとしたら、免疫君たちは、コロナウイルスの、特徴的なタンパク質を覚えているから、予防接種をされた時にも同じものが来たからやっつけろって言って症状がひどくなるっていう人もいるだろうし、もう一つは、何はともあれ、異物がたくさんできるわけですから、それに対して免疫系がとりあえずやっつけろだったり、これを覚えなきゃって言って、反応するってことが起きるので、ある程度の体の症状が出るっていうのはあるはずです。
はい。
で、それ自体がひどいかどうかというか、熱がたくさん出るかどうかは、その人の体調とかね、その免疫の、システムがどんだけ元気かとか、あとは他の、体調との組み合わせみたいなもので決まってくるんじゃないかと思うので、
はい、
ただ単にね、副反応が大きかったから、事前に感染したことがあるかどうかっていうのは一概には言えないと思います。あ、そうそう。で、今日はメッセンジャー RNA ワクチンの仕組みは、お話はしたいんですけど、コロナワクチンの話を延々続けるというよりは、今日お話したかったのは、今みたいなこう DNA っていうものと RNA っていうのと、タンパク質っていうのはこう、順番にできていくっていう仕組みが、私たちの、体温ぐらいの温度で、くっついたり離れたりするっていうのが、それなりに、自由にっていうわけじゃないんですけど、できるっていうのって結構すごいことだと思っていて、なんていうのかな。レゴブロックみたいなものをうまく作ってるんじゃないかと思ってるのね。つまり、すごく硬いものをしっかりとくっつければ、強固なものはできるけど、例えば、組み立て直しってなかなか難しいですよね。なんだけど、私たちは、例えばお肉を食べたら、タンパク質を、消化器の中で、アミノ酸に分解するっていうのやりますよ。で、腸から吸収されるのはタンパク質ではなくて、ほぼ全てアミノ酸にまで分解されたやつが吸収されるわけ。そこでバラしてるわけね。で、今度は、それを細胞の中で自分たちが使うものに再構築するっていうのをやっているし、あとは DNA の鎖っていうのも一遍開いてまたくっつけるっていうのをやるじゃないですか。これってちょっとだけ、なんていうかな、 丈夫な部品と、それをつなげる少し緩いけどくっついたら安定しているっていう仕組み、
うん、
と、それをくっつけるための道具っていうのが揃って初めてできることで、
うん、
なんていうのかな、こう化学物質が適度にくっついて適度に離れられるっていう柔らかさがあってこそできることだと思っていて、
うん、
レゴのブロックってブロック自体は硬いけどくっつけたり離れたりって、うん、ギュッてやればくっつくけど、無理やり離そうと思えばちゃんと外れるじゃないですか、
うん、
そういった適度な力でくっつくっていうのが、体の中で行われている、またそういう物質が選ばれて生物を作るってなってるのがすごく大事で、
うんうん、
私たちはその特に、酸素を消費して、いろんな化学反応を起こすための物質 ATP っていうのを作って、その ATP がリン酸が離れるときに、エネルギーがあって、さっき言った化学反応が促進されるとかっていうのが仕組み的には分かっているけれども、
うん、
自由に、タンパク質、アミノ酸を組み合わせてタンパク質を作るとか、DNA っていうのを開いたりくっつけ直したりするとか、細胞が分裂するっていうようなそのタンパク質の動きを、うん、私たちが持っている化学的なエネルギーで、制御するっていうのがすごくうまくいい感じの柔らかさでできているっていうのが私はすごく脅威だと思っていて、
うん、
金属と金属をね、ネジでギューって止めれば簡単には離れなくて丈夫なものはできるけど、作り直すときには今度引き剥がすのが大変、
うん、
しっかりつけるには自動車だったら溶接をしてボディを作るわけじゃないですか、
うん、
でもそれって作り変えるのって結構大変でも、うん、レゴで作った車だったら、
うん、
バラして新しいものを作り変えるって当たり前だけど簡単にできるじゃないですか、
うん、
面倒だけどね、
うん、
そういった、部品とその緩いけど生物を作るのには十分な硬さでつながるっていう DNA の仕組みとアミノ酸の仕組みとタンパク質の仕組みっていうのが、生物がうまくいっているコツなんじゃないかと私は思っていて、そこを、うん、私たち高温動物、鳥と、哺乳類は体温が高いけれども、
うん、
安定して、要は外気温に関わらず安定して処理ができるように、温度を一定に保ってるっていう風になってんだよね。
うんうん、
ということでですね、セントラルドグマっていう、その DNA からタンパク質っていう話と、メッセンジャー RNA っていうのが途中に入っていて、そこに介入すると、好きなタンパク質が作れるっていうメッセンジャー RNA ワクチンの話と、そういったウェットっていうかね、化学物質で、適度にくっついて、適度に硬い、適度に柔らかくて適度に硬いっていうのが生物にとって、必須で、同じようなものが、他の、やり方ではなかなか見つからなくて、今地球上に生きている生物はほとんど全てが同じ仕組み、 DNA と、アミノ酸とタンパク質っていうのを使って、代を重ねて生きているっていうのがすごく面白いなと思っています。
うん、もうまあ、要はこの地球という環境でいい、まあ、指摘温度、ちょうどこの外気温とかあと体内の温度とかいうところに指摘温度を持っている反応が、まあ、当然選択されてきたというか、それ以外は、
まあ、そうそうそう、淘汰されてしまったっていう言い方もできるけどね。
だけどすごくよくできてますよね。結果としてこれしか残ってない、これが一番良いシステムだから残ったんでしょうし、
うん、地球っていう環境では
生物たちに共通のものとしてあるんだろうけど、それを知れば知るほどすごくよくできたシステムですよね。だからほんのちょっと例えば触媒とかもあればすごく進むと、でもなければ進まないっていうので、
うん、
しかも簡単に存在の有無だけで簡単に制御ができるわけじゃないですか。
そうだから皆さんのね、なんとかホルモンっていうのがちっちゃい臓器からちょろっと出ると、
うん、
急に体が元気になったりまたはこう落ち着いたりするっていう話とかも、うん、今言ったことがあちらこちらで起こるんですけど、
うん、
そうそう、すごくよくできてるし、同じパーツなんだけど、組み合わせによってはキノコになるし、組み合わせによっては
キノコ好き？
ミトコンドリアになるし、
キノコ好き？
ね、核があってっていう真核生物の中で一番こう人間から遠そうなのがキノコかなと思ってるんで、 多細胞で核があって人間から遠いっていうので。まあ、大腸菌みたいなやつもありますけど、うん、あれは、うん、DNA が、棒状じゃないし、線状じゃなくて環状だったりするし、まあ、その辺もいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、そんな感じでですね、もしかしたら大きく環境が違う星で生命が誕生するとしたら、うんうん、似たようなこの情報を伝えて、うん、ちっちゃくちっちゃくまとまって情報を伝えるようなものと、
うん、
体やそういったものを作るっていうものがやっぱり翻訳されるっていうシステムがあるんじゃないかななんても思うし、その時に使えるのはどの元素なんだろうっていうのを考えてる人たちも多分たくさんいると思います。
そうですよね、うん、あとでも、結構最近例えば深海の、海底火山付近、昔は生物なんていないと思われたところにも実は結構多彩な生物がいたっていうようなことがあるけど、そこも少なくとも地球ではあれば同じメカニズムなんですよね。
今分かっている深海の、温度がとても高いところで生きている生物でも、
うん、
今言った、DNA とタンパク質の、仕組みは同じ。
うん、他の星はどうなるんですかね。
ね、
なんか想像もできない。
で、もしかしたら同じように、
うん、
DNA とタンパク質の仕組みの星があるかもしれません。
それだけすごくよくできてるってことですよね。
うん、ただね、だんだんできてきたものなので、他の環境だったら違うところにうまく収束して、うん、同じようなことができるようになるかもしれないし。そこは何とも言えないですね。はい。ということで今日はセントラルドグマの話をしてきました。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。番組への感想やリクエスト、あとは質問や、日常的に起こったことのご報告、また、今回はですね、イベントに参加しますというご連絡もメールでお願いします。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトの、そんな理科の時間が一覧になっているページの右側にですね、投稿フォームもありますので、そちらから送っていただくこともできます。投稿にはですね、ラジオネーム、皆さんが、読まれてもいいようなお名前を、書いていただけると嬉しいですし、
また読み仮名もお願いします。
読み仮名もお願いします。またですね、イベントに参加をするという表明は、なるべく本文の上の方に、イベント参加しますというようなメッセージを入れておいてください。私が読んで分類するんですが、まあ何百人も来ると思ってないので、手で分類するので、日本語でわかるように書いていただければいいです。
じゃあ特にどっかに、うん、違う本文じゃない、
タイトル？
タイトルに入れてくださいっていう指定はなし。
ですね、フォームからの転送というか、フォームからメールを送ってもらうときにはタイトルは書けないので。
あ、そっか。
はい。
なるほど。
番組へのメッセージっていう固定のタイトルになってしまうので、本文の中にイベントに参加したいというのを表明していただければいいと思っています。
はい。
はい。私たち、そんないプロジェクトは、複数の番組を配信している、グループで、私たちの番組の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しております。また、ボイシーや YouTube、そしてオーディオブックの、番組配信もしておりますので、いろんなものを探してみてください。で、今回ね、私たちが、名古屋に遠征できるのは、audiobook.jp で、報酬が入ったりするっていうのも、すごい後押しになっているので、皆さんにオーディオブックで私たちの番組を聞いていただけるととっても嬉しいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、次回は10月にいただいたメールの紹介をする回になっています。たくさんね、今回もメールをいただいているので、うまく時間調整をしつつ、番組構成をしたいと思っております。
はい。
ということで、そんな理科の時間、第436回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。